作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。いやっぺぴー、この番組音がめは春と不毛のフリートークを中心にしつつ、時には春と誰かで喋ったりする自由気ままな不定期更新のポッドキャストです。今日収録日は2023年6月11日でございます。お送りするのは春と
不毛です。
はい、ということでお久しぶりです。
お久しぶりです。
番組的にはお久しぶりで す,
お久しぶりです。
僕ら的には別にいつも通りです。
別居してないかっていうのはね。
そうっすね。まあ変なことがあるとすれば、ふもさんがバランスボールの上に座って、ハンドマイクで喋ってるんで、こうハンドリングノイズが乗るかもしれないみたいな。
うん、え、でもいつもじゃない、いつもっていうほどいつも
最近はあれだよ、ほら楽して、うん、スマホで収録しちゃったりとか。
そっか、
してたから案外。
そうだね、
比較的ちゃんとした音質で撮るのは久しぶり。
おうおうおうおう。
ついでに言うと、
うん、
俺今日マイク違う。
そうだね、昨日来たやつだね。
俺だけ違う、
うん、
いや別にもともと収録用に買ったわけではないんだが、
うんうん、
まあ簡単に言うと USB のコンデンサーマイクを買いまして、
うんうん、
っていうのもこの前ほらプレステ5からさ、
うん、
ストリートファイター6の配信をしたわけさ、
うんうん、ね、
でその時に、
うん、
PS5 ってさ、マイクを外部マイクをつながないと、
うん、
基本的にはコントローラーのマイクでやるか、
うん、
コントローラーにイヤホンマイクをぶっ刺してやるかになるわけさ、俺の環境だったら少なくともね、
うんうんうんうん、
でその時はコントローラーにイヤホンマイクというか Mac の, イヤーポッツをね、
うん、
ブサッと刺してやってたんだけど、
うんうん、
イヤーポッツってさ結構音質いいじゃない、
うん、
このマイク、
うん、
ケーブルの途中にあるマイクだけど、まあ音質こう聞き取りやすい感じでさ、
うんうん、
綺麗に撮れるんだけど、
うん、
それで配信したらやっぱね、無線コントローラーにイヤホンマイクを刺してるから、うん、だいぶ向こう側に行く音はかなりこう無線用にこう、
あ、
音質が悪くなっちゃってる、
はいはいはい、
やつが行くのね、コントローラー越しに、
うんうんうん、
あんま、うん、よくないなと思って、
うんうん、
コントローラーのマイクもそんなにいいマイクじゃないし、
うんうん、
コントローラーのマイクをそのまま使うとコントローラーのカチャカチャ音がめちゃめちゃ乗るわけさ。
あ、なるほど、
カチャカチャカチャカチャカチャでーとか言うわけ、カチャカチャとんで、あ、いやここでカチャカチャカチャねーみたいなことになるわけ。
はいはいはい、
やだなと思って、
うんうんうん、
安いのでいいから USB マイク買うかと思って。
それだと PS5 に直接つなげるの？
そうそうそうそう、 USB でプレステ5の USB のところにプスって刺せばそのままいける。
うんうん、こんな長くなくない？そんなに、
いや結構長いですよ。
あ、足りるんだ、うんうん、
多分2メートルぐらいあるんじゃない、
そんなある、
うんうん、
あ、そっか、
うん、なので、
うん、
まあ、今までのこの収録に使ってたふもさんが今使ってる、
うんうん、
ダイナミックマイクもあるんだけど、
うん、
これは、うん、ミキサーをかませないといけないわけさ。
あ、はいはい、
めんどくさいわけさ、
うん、
ミキサーの電源もいるし、
うん、
そもそもミキサー自体をこう、うちテレビ画面の前にテレビのところに PS5 の本体あるから、そこまで持ってって、
うん、
マイクつないでとかやんなきゃいけない、めんどくさいから、
うんうんうん、
USB 一本でバスっていけた方が楽だなと。
そうだね、
うん、まあ、音質的には収録する時の音質的にはまあダイナミックマイクの方がノイズ少ないかな、やっぱりみたいな、
うん、
コンデンサーマイクよりね、
うん、
普通に喋りを撮るんだったらダイナミックマイクでいいかなって感じはしたけどね、
うんうん、
先取りながら、まあでも聞いてる分には全然違和感ないんじゃないかな今と思うけど、どうだろうね。
今回は実験的に、
うんうん、そう、こいつのテストも兼ねてみたいなところもありますけど、更新されたと思ったらテストかよみたいな。いや別に話の内容はいいんですけど。
そうじゃないと音がめ取らないっていうね。もう
そんなことないよ。
あ、そんなことない、
そんなことないよ、たまたまダミングがサカサカサカサカサカサカサカだけだよ。
カ
サカサカサしただけだよ。
カサカサしてたんだね、うん、
最近さ、
うん、
うちの猫たちが調子悪かったじゃない。
そうなんだよね。
ちょっと前に先住猫というか、
はいはいはい、
まあ、先輩猫の、
先輩猫の、
白黒の8割の子がいるんですけど、
はいはい、
っていうか8割の猫って白黒しかいねえのか、
うん、ミケだと8割にはなんなそうだしね。
まあ、他の色もあるじゃない、ほらサバトラみたいなさ、茶色系のやつでハチワレって、そういや聞いたことない気がする。
いいのかな、わかんない、
まあ、完全に横文字なんですけど。そう、その子がさ最初なんかあんまり違う、あんまりご飯食べたんじゃないや、なんかよく吐いちゃったりしてるんだよね、
うん、ご飯食べると吐いちゃうんだよね。
そうそう、結構頻繁に吐いちゃうことがあって、
うん、
いやでなんかこうさすがにちょっと心配になって、
うん、一回病院には行ったんだよねその時ね。
そうだっけ、最初に、
最初に一回吐いちゃうんですって言って行って、
うん、
でなんかあそれでなんか尿検査とかちょこちょこ行ってたんだけど、
うん、
またしばらく行かなくなっちゃって、
うんうん、
でだんだん吐くのがひどくなったねっていう感じだった、ね、
でも尿検査もともとしてたのはあれじゃないの、うんこの件じゃないの。
そうだっけ、
うん、
うんちゆるい、
うんちゆるいのと、あと、うん、うんちどっかになすりつけちゃうみたいな。
あ、そういうこと、それで言ったんだっけ。
でお尻が痛いからそのなすっちゃうとか、うんこしてないけどうんこしようとしちゃうみたいな、だった気がする。
そうか、
うん、まあでも今回その割とこうご飯吐きがちで、
うん、めっちゃ痩せてたんだよね。
そうそうそうそう、ちょっと毛パサパサになりつつ、
うん、
ある感じも見受けられたから、じゃあ病院連れてこうってんで連れてたら、やっぱり結構痩せてたみたいね。
うん、ちょっとそっちの方がなんで気づかないのぐらい。
すいません、毎日見てると気づかないんですって。いや、まあ体重測れよみたいな話もあるのかもしれないけど。
そうだね、
うん、そうで、それで結局なんかその臓器の薬、肝臓だっけ、
肝臓と膵臓と胆の、わかんない、なんか、
うんうん、の薬ね、
うん、
結構あの割とガチで、あの覚悟しといた方がいいかもしれませんみたいな勢いで言われたりとかしたよね。
うん、相当ひどいですよこれって、なんで分かんなかったんですかみたいなこと言ったもんね。
すいません、すいません、ちょっとうちの猫日本語喋れないもんで、ね、すいません、お腹痛いんだにゃーすとか言わないんで。でそれで薬もらってからは割とね、
ちょっと落ち着いてるね。
そうそうそう、今最近はあんまり吐かなくなって、うん、時々なんかすごい勢いで水バッシャー吐いてる時あるけどね。
最近でも毛玉吐いてるね、
まあ、毛玉は時期的なもんもあるかもね。
赤い体液と一緒に毛玉吐いてるから、
それは嫌です、
ね、ちょっと怖いんだよ。
それは怖いですね、
うん、
え、水吐いてんの見たことない、
あんま水だけは最近見てないから
。これ時々あるんだよね、まあ、ふもさんいないこと多いのはたまたまかもしれないけど、すごい水ペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロってすごい大量に飲んだ後バシャーって吐くの。
なんか新鮮な水に変えた、
いや変えた後でしたりするのよ。
そっかそっか、
もうびっくりしょ、
なんだろうね、
もう一気に飲みすぎなのか何なのか分かんないけど、まあでもそれでバシャーって吐いた後にもう一回水飲むから、まあいいじゃいいんだけど。
いいのか、うん、分かんない、
片付ける方の身にもなってみたいな。
それは知らなかったね、ちょっと次病院行った時ちゃんと伝えなきゃ。
そうだね、そうだね、いやまあでも本当に時々だけどね、
うん、
うんうん、でそうこうしてたらさ、もう一匹のさ、
うんうん、
後輩猫の子、
うん、
チャンプルちゃんの方がさ、
うん、そっちは名前出すんだ、
え、先輩猫キノコさん。はい、
はい、
すいません名前出さなくて。チャンプルちゃんの方がさ、今度そっちが吐くようになっちゃったんだよね。
うんね、
割と時を同じくぐらいか、もうちょい後ぐらいか、
まあもうちょい後ぐらいかな、
うんうんうん、でなんかちょこちょこ吐くようになっちゃって、しかも あの先輩猫の方はさ、なんかうえうえうえうえうえうえみたいな感じになるじゃん。
あのね、吐きますよっていうね。
そうそうそうそう、なんかむぐむぐむぐむぐむぐみたいな、
うん、準備運動が長いからね。
そうそうそう、
吐くなって思ってこう準備してってしちゃってね。
そうそう、
なんか
まだこう
用意できるんだけど、
絨毯の上とかだったらそこには吐くなっつって、せめてあのフローリングの上にしてくれって。
無理だけどな、動かすのかわいそうだから。
俺移動しちゃう、
動かすの本当に
移動して、はい、せめてここでお願いします。
やだ、
なんかでも全然そのまま、
なんか新聞紙でも何でもそこに置
いてあげる。だって手元になかったらそんな速攻用意できないじゃない。
私速攻用意するの、寝ててもううって聞こえたらバーって起きてバタバタバタってして、
まあ私はそう、ね、
はい、
うんうん、でチャンプルをさ、
うん、
急に吐くじゃん、
うん、
って感じで吐くじゃん、なんか
くしゃみしたかなと思うともう出てるから、ね、
そうそうそうそう、何なのこの差はとか思うし、なんかその個性っていうかさ、
うん、
ほんと違いすぎて笑っちゃうんだよ急にポロって吐くんだよね、なん
かそうだね、
むしろ吐いたの気づかない時あるからね、急にポロって出してんだよね、うん、口からね、なんか
それ出たことにびっくりしてたりするよね
本人がね、
そうそうそう、
あと寝てるところに出しちゃってたとかね、
そうそう、ってなってて、やだここってなってるの
自分で吐いてね、そうそうそうそう、いやでも自分で吐いてねって言いながら別に自分で吐きたいわけじゃないからな、
まあそうなんだけど、
ね、吐こうとして吐いてるっていうか、なんかなんか出ちゃったみたいな、う
ん、そんな感じだよね、
感じでね、うん、でそれもあの動物病院の、
うん、
人に言ったら、もしかしたらフードになんかこうアレルギー的なものがなんか入ってんのかもしれないですねなんて言って、
うんうん、
あ、そういうことあるんだと思って、ちょっとフード変えてみてくださいとか言って、
うんうん、
変えたら割と吐かなくなった
ね、
で前のフードもさ、でもさ、うん、余ってるわけじゃん、
そうなんだよ、いっぱいあるんだよ、
そうだからさ、それをさ、たまにちょこっとちょこっとぐらいなら大丈夫かなと思って、ちょっと上げたらバネって吐いたね、
そう
あ、やっぱそうなのみたいな、
もうダメみたいで、でね、先住猫の方にさ、
うん、
じゃあお前が食べちゃえっつってちょっと入れたら、うん、やっぱそれも吐いたんだよね、
吐いたんだねもうダメだっつって、
うん、もう捨てよって
そのフード丸ごと捨てました
ね、丸ごとね、まだ開けてないのとか結構あった
けど、そんなことあるんだみたいな、いやだからなんか何かがこう悪さをしてたのか、
うん、
そもそもなんかやばいもんが入ってたのか、
いやまあ一応あのご飯のシリーズずっと食べてたから、
まあ、確かにね、
そうだから、
いやだから蓄積、なんか蓄積されてったとかなのか、そ
うそうそう、なんだと思うけどね、
アレルギー物質みたいな、
そうそうそう、
まあ、でも2匹とも同時っていうかね、そんなことあるんかね、うん、とか、
まあ、あるんだろう ね、
ね、なんか相性なのか、まあ相性とか大いにあるんだろうけどね、
うんうんうん、
ウドとかっていうのは、まあ人間でも、まあ、アレルギーはあるし、
うん、
まあでも好き嫌いっていう話とは違うんだろうね、食べるは食べるもんね、
うん、まあ人間もちょっと体弱ってる時には食べれないみたいなのってあったりするからね、
うん、
そういうアレルギーの出方、
うんうんうんうん、そうね、
まああとはちょっと高齢になってきたので体がそういうの弱くなっててとか、
うん、
ある程度食べれないとかそういうのが出てきてるのかもしれないしね、
うん、まあね、まあまあ人間にしたらいい年ですよみたいな話だからね、猫年齢で、うん、猫年齢っていうか実年齢で10歳前半ですからね今ね、
うん、
うんうん、
もう半ば近いからね、
うんうんうん、10歳前半っていうと10歳代ってことなんじゃない、10運歳ですよね、
10運歳っす、
うんうん、
そこ伏せる必要があるのかよくわかんないけどい
明確に考えると何歳だっけって思っちゃって、
13歳
3ぐらいだよね、
そうそうそう
そうそう、まあでも体重とかには気使ってくださいねっていうかさ、
うんうん、
分かってくださいねみたいな、
うん、
そういうところに出るんでみたいな感じで言われてさ、
うんうん、
でうち体重計あるんだけどさ、わざわざさあのアナログの体重計にしたのね、人間用にさ、
そうだね、
ある体重計が、
うん、
まあこの番組で話したのかなどうか分かんないけど、単純にあのデジタルの体重計電池食うし、いやまあアナログくんの体重計ぐらいのざっくりした感じでいいべなんて思ってさ、
うんうん、
途中でアナログの体重計に変えたじゃない、あの古き良きあの上に乗られるとバインってなるやつ、
うんうん、
あの数字がねバインってなるやつ、ビヨヨヨヨンってなるあれなんだけど、あれでさ猫の体重測ろうと思うとさ、まあ、人間が乗ってで猫を持ち上げて差し引きでさ、
うんうん、
というか猫を持って体重計に乗って手放してほら置いきっつって、その差をさ見るわけじゃん、
うんうん、
アナログの体重計だとさ、その猫の体重のスパンっていうかさ、3キロ4キロとかとかだと、まあ、分かんないんだよね、細かいところがね、
全然分かんない、
増減が全然分からない、
あ
4キロ台みたいな、なんかそんな4キロ台前半とか そんぐらいざっくりになっちゃうから、
うん、変わってても分かんない、
ね、あまり意味ないんじゃない
か、そうだね、
でそれでふもさんが言ってたのがさ、
うん、
そう考えると Wii Fit にさ、
うんうんうん、
あった体重をずっと測れる機能、
うんうん、
に動物もあったんだよね、ウィヒットって。
そうそう、
ペットも登録できたよね。
うん、何匹かできるんだよね。
何匹かできた。
そうそう、だからキノコもチャンプルも確か登録してたんだよ。
登録してた、
うん、
で最近ウィフィットは全然使ってなかったんだけど、
うん、
まあ、確かにそれはありかと思って、
うん、グラフで出てくれるしね。
そうそうそうそう、傾向がちゃんと見えるから。
そうそう、
で、あの、その一発の体重の正確さはまあどこまでか怪しいんだけど、プラマイ多分何キロってあるぐらいしか正確性はないんだけど、うん、でも傾向は分かるわけじゃん、
うん、そうそうそうそう、それが大事だからね。
そうそうそうそう、
増えてるのか減ってるのかっていう。
確かに便利だよなと思って、
うんうん、
あ、じゃあ使えるようにするかと思って。どうせ Wii 現状で、ね、家の中に転がしちゃってるから、
うんうんうん、
まあ、この前あの半年前ぐらいにリズム天国を衝動的に買って遊んだのが最後ぐらいでさ、
うんうん、
そっからまたしばらく転がしてるから、じゃあそれ用に、まあ、あの普段使わないちっちゃいディスプレイもあるし、
うん、
それと Wii セッティングしてすぐ測れるようにしとくかと思って、
うん、
Wii セッティングして電源入れたらつかないあれ、これテレビの方がおかしいのかな、 Wii がおかしいのかな、でもコントローラーも認識しないなみたいな全部電池入れ替えたんだけどなみたいなで、あの現役のテレビの方につなぎ込んでも、うーん、画面映らないな、電源のランプはついてんだけどなみたいな、ね、
なんだろうね、
あの、多分死んだんだと思います
半年で
お亡くなり、うん、多分半年の間にお亡くなりになったんじゃないかなっていう気がします。何もないと思います、寿命でしょうね
そっか、
言うて Wii って出たのいつよって話だよ、まあ、もう2世代前のハードだからね。
そうか、
プレステ3とかと同じ世代ですよ、ていうか、まあ、もっと古いんじゃないか、
そんな古いか、
そんぐらいじゃない、だってスイッチがプレステ5よりだいぶ前に出てるわけでしょ、
うん、
で Wii U とプレステ4が同じ世代、同じ世代、まあ、厳密に同じとは言えないけど、
うん、
まあ、でもそんぐらいの時期だと思うから、
そうか、そう
すると2000年代ぐらいじゃね、
うん、
まあもう10年
そうだね
経ってますか、
経つか、そうか、そんな古いんだね、
うん、うちの PS3 だってもうね何回か壊れてますからね。
そうだね、
ええ、
そう考えたら頑張ったんだね、
だと思いますよ
なるほどね、
半年前に Wii 立ち上げた時のなんかあの哀愁漂う感じすごかったけどね。
哀愁、
あの Wii の間とかあったじゃない、
うんうんうんうん、
あの毎日ニュース番組じゃないけど、
はいはいはい、
そのお茶の間にこう Wii を置いてこう毎日立ち上げてほしい的なさ、
うんうんうん、
あの PS3 でいうところのあのトロステーションみたいな、
うんうんうん、懐かしい、
ああいうやつを Wii でもやってたじゃない、
やってたね、
どっちが先とかその理念的な話はまあ置いといてやってたじゃない、
うんうん、
でつけるとなんかあの修理する職人の専門のチャンネルとかあったじゃない、
なんか、うんうんうん、なんかいろいろあったね、
ああいうのとか結構好きで見てたけど、
うんうん、
面白って思ってたんですけど、うんうん、ああいうのがもうあの完全に全部サービス終了してるんで
そうだよね、
オンラインストアとかも確かもう終わってた気がするんでね、
そうだよね、
だからもうなんか、うん、閑散としてた当たり前だけど
スイッチにみんな移行してるんだよね
そらそうよWii やら Wii U やら今それ今いまだにサービス続けてるってことはないわなみたいな、
そうだよね、いやでもあれ良かったんだけどな、 Wii Fit のね体重測るの、
そうだね、
体重管理、
そうだね、 Wii が使えなくなるともう Wii のバランスボードも使い道がなくなるし、
そうなんだよね、
まあ、使い道がなくなる以前に使ってたかって言われるとうんって話なんだけど、うん、炭酸電池4本も使うし、
うん、
無意味に高性能な体重計だからね、あれ、
そうだね、
誰かいねえかな、ウィーフィットをやりながらあのリングフィットやるやつとか、
どういうこと？
いや分かんないけど連携とかしてくれたら、あ、バラン、ウィーバランスボードを、
うん、
リングフィットでも使えるようにすればいいんだ、スイッチ対応、
うんうん、
でリングフィットアドベンチャーをやりながらバランスも気にしてみたいな超クロート向け仕様みたいな、
それ誰がそうすんの、
誰、あの
任天堂が、
うん、そうそうそう、リングフィットに
みんな持ってたよねって、
そう、リングフィットアドベンチャーに物足りなくなった人へみたいな
それどうやったら対応できるようにどうにか組み込めるんだ、
うーんと バランスボードの無線をスイッチが拾えるようになればいいんじゃない、うんう
ん、すごい大変そうだね。
まあ多分無理でしょうね多分通信の規格が違ったりとかするんじゃない
無理だろうね。
いやわかんないけど、できるものなのかどうか知らんけど、
なんか外付けでとかなんかできんのかな。
どうなんだろうね。まあ一番大変なのはゲームとして落とし込むことかと思いますけどあと Wii のバランスボード持ってるやつ何人おんねんっていう話。
いるんじゃないかな。
いやいるけど、まあ、
うん、眠ってるって人いるんじゃないかな結構、うん、
大歓喜っていう人は多分すごい一部だと思う、 う、ね、いや確かに蔵の奥にありますけど、
ありますけどまだ動くのかなみたいな、う
ん、まあそんなあの思わぬところで Wii の死を見届けると
そうだね、確認しちゃったね。
ね、
あれどうすんの。
すげえ安かったら買うべきとか思う。
あれでも何、本体がもうダメなの。
本体でしょうね。
そうか、本体が安く売ってたら買えたりしたらいけるのか
と思います。いくらだったら買いますか。Wii 本体今
もともといくらだっけ。
そんな高くない。もともと知らないですもともと知らないです。もうだ覚えてないでしょ。
まあ覚えてないよね。
Wii本体ちょっと待って、 Wii は2万っぽいですね。
まあまあそんなもんだよね、
うん、
じゃあ中古いくらだったら買いますか。
中古今 Google で検索ざっくりした感じだと5000円以下とかあるけど、
おうおう動くのかな。
まあ安いの探せばなんか結構いくらでもありそうな感じがしますけど、楽天市場992円っていうのあるけど、
マジか動くのかなそれ、
まあ、ジャンクかもしれないです
ね、 ね、怖いよね。
まあでもその販売のところに動作確認済みぐらい書いてあれば、まあ試してもいいのかなって1000円ぐらいだったら思わんでもないけどね。
そうか、
まあ、でもどこまで本気で欲しいかっていう。
そうだね、猫たちの体重管理用なだけに1000円払うかどうか
でも1000円だったらさ、それこそ体重管理用になんか別のもの買ったりとかしたら、うん、そっちの方が高つくじゃんね。
まあ
それだったら Wii でいいかみたいな思わんでもないか。
あとはでも毎回 Wii 立ち上げるのめんどくさくないって言う。
確かに
体重計でまあまあのデジタルのやつで、うん、なんかメモリー機能みたいについてるのとか、
うんうんうんうん、
買った方が楽は楽かもしれない。
でも体重のグラフの見やすさとか考えると、
まあね、
Wii Fit 結構優秀なんです。
優秀
なんですね。
それは優秀、
それはそうなんだ。
そうなんだよ、
任天堂さんのものづくりすごいんで。確かに
そうなんだよ、
それはそうなんだよね。
そうだ、
ただ Wii のさ、なんだろうなこの仕様って思ったのがさ、 Wii のメニュー画面あるじゃない、なんかあの、うん、テレビ画面みたいなのがこうバーっていっぱい並んでて、うんうん、ゲームとその Wii のマーとかそういうユーティリティみたいなのが並んでる、
うん、
あそこの画面ってなんでリモコンでしか選べないの、すげえ思う今になると。
ああそうだね、
あれ十字キーとか使ってさ選べてもいいじゃん、
うん、
十字キー完全に使えないんだよねあれね。
そうだね、
へーって思っちゃって。
うん、
であとさ Wii ってゲームキューブのソフトに対応してるのね、
うんうん、
ゲームキューブのソフトを入れるとソフトとあとコントローラーをぶっ刺せばゲームキューブのソフト遊べますっていう仕様になってるのよ、うんうんうん、でもゲームキューブのコントローラーが刺さってたらさ、だからそのメニュー画面でコントローラーで触れたらいいのにさ、結局リモコンしか反応しないのあれ。
そうだね、リモコン使ってもらいたかったんだよ
まあそれはそうなの、それはそうなの、
テレビをつけたような感覚でやってほしかったんじゃないの。
でも俺が遊びてえのはゲームなんだみたいなね、まあ、Wii の良くもあり悪い部分でもあるんだ
けど、まあまあまあ、
でもゲームキューブのソフトやろうと思って、最初ゲームキューブのソフトやろうと思ってコントローラー持ってるのに結局リモコン触らないといけないっていう。
そうだね。
なんかみたいな惜しいっていう感じの、ね、あそこがあるんで、確かに起動のしにくさあるんだよな。
うん、
あのリモコンのセンサーバーがついてないとそもそもプレイできないみたいな、
ね、うんうん、
仕様だったから。まあでも Wii のゲームはな、遊ばないけどな。でも今いくつかやっぱり Wii のゲームもあるしな。
リズム天国とか。
リズム天国とかメトロイドプライムとか、
うん、
あるからな。
まだ遊びますかそれを。
遊ばないねゲームとしては遊ばないねやっぱりね、
うん、
な。いや、リズム天国は別に気まぐれでやっても全然いいと思うんだけど、うんうんうん、メトロイドプライムとかな、やっぱりやり通さないと投げ出しちゃうようなタイプのゲームだからな。まあでもそう考えると悩ましい、
悩ましいね
ところではありますけどね。うん、うん、まあそんな話。あとすごいライトな話題していい？
はい。
なんかさ、普段の生活をしててさ、
うん、
いやこれやっぱ買ってよかったなって思うものがあるとですよ、
うん、そうですか。
ふもさんはあります、そういうの？
車？
車？いやこれ買っといてよかったわ、車。うん、まあそうでしょうね。
うん、
そうでしょう、免許持ってます。会社
行くのにね、バスですからね、ちょっとめんどくさいなっていう。
なるほどな、車か、そうか、かっといてよかったな。それ、うん、まあ、うん、間違いない、間違いない。
はるさんは何ですか？
なんか俺はなんかスクーターとか言いたい感じはあるけど、めちゃめちゃそれと比べるとめっちゃ安いわ。さすがに規模小さいわ。あのね、キッチンライト。
キッチンライト？
うん、あのキッチンの、うん、シンクの上にあるライト。
あ、何この、手かざすとつくやつ。
なんで言っちゃうの？
何で言っちゃうの？言ったことあったよね。
言ったっけ？うん、番組で言ったんだっけ？いやこれなんか改めてよかったなと思って。すげえいい、調子いいと思
って。あ、じゃあよかったよ。
うん。いややっぱさ、スイッチがあるとさ、
うん、
ね、キッチンってどうしてもさ、手が濡れてる、おわ湿ってる状態でスイッチパチパチするじゃない。バッチリじゃない。
まあまあそうね、
バッチくなるし、バッチリじゃない。
そうだね、
触ってる手が。
そうだね。
かといって毎回じゃない、アルコールスプレーで復帰復帰するのっていうのもなんか不毛じゃない。
不毛かな、わかんないけど。
不毛でしょ、いくらやってもだってつぶ汚れんだから。
まあまあそうだけどね。
で、
うん、
そのうちのキッチンライトが、前の仙台のキッチンライトが普通のスイッチのパチパチするやつがくたばった時に、
へいへい、
代わりになるもんねえかって調べたら、センサーのキッチンライトあんじゃない、スイッチがセンサーっていう。
おうおう。
いや、あのね、最初からセンサーのやつは嫌なのね。要はセンサーライトになってるやつは嫌なの。
どういうこと？
要はうちのトイレの電気みたいな、
うんうん、
人感センサーってやつ。
おうおうおう。
なんか動くものがあったらセンサーで反応して電気つきます。
うん、
でもいいんだけど、うん、あいつなんか必要ない時に消えたりするじゃない。
必要ない時？
あ、必要な時に消えたりするじゃない。
あ、そうだね、まだいるよっていう感じのね。
え、まだいるよみたいなさ、なんか俺半透明なのか分かんないけど反応してくんねえ時とかあるじゃない。
あるね。
おーいみたいな、おーい、おー、
一生懸命動くんだけどね。そうそうそうそう、反応してもらえないっていう。
トイレの電気よくあるね。別にトイレの電気はいいんだけど、そんな動きもあるわけでもないし、
はいはい、
あの電気切れたからうんこは出ないみたいな、そんなことないから。
そうだね、
狙いが定まらないよみたいなことないからいいんだけど。
おう、
まあ、キッチンも別にまあそうっちゃそうなんだけど、でもなんかやってる時にパッて消えたらうざってなるじゃん。
まあ、それはそうだね。
それが頻繁に起きられたら、みたいな。
確かに嫌だね。
で、あとそのライトの下にいなくてもそこつけておきたい時ってあるじゃん。
まあそうだね。
って考えると人感センサーダメじゃん。
ああ、そういうことね。
そう。だからそのスイッチがセンサーのやつ
ね。なるほどね。
手をかざすとスイッチオン。もう一回かざすとスイッチオンって。
うん。
めっちゃいいと思って。
おお、よかったね。
どうなの？一般の人どうなの？これピンとくるの？
知らん、うん、私もだいぶ慣れたけどね。最初なんかスイッチ探してたけど、ね、ああ違ったと思って
そう、俺も最初の頃結構やってたけどね、
うんうん、
こう 手を持ってっちゃってスイッチ押そうと思ってセンサーに反応して、ああ違うんだってなるみたいな。
そうそうそうそう、ああそうだそうだ
そうそうそう、なるけど、うん、これは良かったな、やっぱな、
うんうん、
てかそんなもんあるんだっていうのを知らなかったから。
まあね、
まあ、見つけた時にこれいいじゃんってなった。
うん、うん、
まあ、車と比べると安いけど別にまあね、うん、ライトとしてはその普通の LED 電球みたいなやつよりは全然
高いからね。
高いからね、
うん、
まあ、一応その専門じゃないけど一応そういう、まあでも LED は LED なんだけどね、中入ってる。だから電気切らなくていいよね。前のさ、ほら、あの蛍光灯だったじゃない、前のキッチンライト、
うんうんうん、
蛍光灯のやつまあまあちょちょ切れんじゃない、ピッカピッカとかするじゃない。
あ、そうだね、
チカチカしてますけどみたいな、
うん、ちょっと頑張ってみたいな、
うん、なんかコマ送りの映像撮るときみたいな、ピカピカピカピカピカピカみたいなさ、
うん、目がおかしくなる、
おかしくなるみたいな、俺の手動かすと残像が見えるみたいなさ
あったね
なってたけど、
うん、それはなくなった、ね、
なくなったし、うん、そう だからすごい調子いいわと思って、全然手放し前は、うんうんうん、手放しだわ、
うんうんうん、
で結構スイッチの部分ってさ壊れがちじゃない。
まあそうだね、
パチパチする部分って、うんうん、機械的に。いやまあでもセンサーの部分、センサーは壊れにくいかって言われて分かんないけど、でも力はかかってないわけだよ、
うん、まあね、
だから壊れにくいんじゃないかなと。
まあまだ使って間もないからまだ分かんないな。
どんぐらい1年ぐらい、
1年たつか経たないかぐらいかな、
かな、
うん、
うん、でも俺最近買った中で、まあ、地味だけど、
うん、
よかったなと思って、うんうんうん、持ってるやつだな。
よかったね。
あともう一個さらに地味なやつはあれだね、うん、100均の軽量カップだね。
あああれね。
大さじ3杯まで測れるっていうちっちゃい軽量カップ。
うんうんうん、あれよく使ってるね。
このサイズちょうどいいと思って。あのね、大さじ3とあと小さじで 6だか8だかそんぐらいまで測れるやつね。
うん、
で、あの何がいいって、まあサイズもちょうどいいんだけど、
うん、
その調味料を足すときにね、
うんうんうん、
あのよくあの俺があんまり好きじゃなかったあのレシピとかに書いてあるやつで大さじいくつとか、
うん、
小さじいくつって、いや大さじも小さじもよく分かんないんですよってなりがちだったのがかなりこうストレスがなくなって、おいいですね。だっていちいちささじでサプスってやってさすり切りしてとかってシャラクサーってなるじゃん。
まあね、
でそもそもさじを探してこないって感じじゃん。大さじと小さじ 別なのみたいなさ。
まあ別じゃないのもあるけど測りにくいよね。
単純にその調味料を測るのにも使えるし、水入れてこう水さしたりとかにも使えるし、
まあまあそうだね、
うん、形もいいし内側にメモリ書いてあるっていうのもあの理にかなってるなと思うし。
おー、まあね、
うんうん、外側に書いてあったらこうさ
外側覗かないといけない
こうさこのマイクから離れた感じでさしてほしいんだけどこうなるじゃんこうなんなくて上から覗いたままそのままジョーって足せるじゃん、
うんうんうん、
大さじ 1.5 出すこの別のなんか醤油 1.5 のみりん 1.5 だったら 1.5 入れた後に3のところまで入れればいいわけじゃん、
うん、そうだね、
ちょうどいいと思って、だいたいこれで用足りると思って、さすがにあの普通に軽量カップでなんか小麦粉 200g とか言われたらさすがにそれは測れないんだけど別の軽量カップいるんだけど、
うんうん、大きいのはあるからね。
そうそうそう、調味料扱うのにちょうどいいサイズだと思って、うんうんうん、
そうね、
うん、これ結構気に入ってるな、
うんうん、あ、じゃあそういう意味では私あれだよ、
うんうん、
全然そういう意味とはちょっと全然違うけど、うん、
ないないない、ちょっとマイク遠いわよ。
あのなんだっけ、ブラックサンダーのでっかいサイズ、うん、あれね1個あたりがちっちゃくて個包装で帰ってきてちょっと小腹すいたなで食べるのちょうどいいの。ちょっと待
ってブラックサンダーって普通売ってるやつってど、うん、何個包装じゃないの。
いやあれだけどめっちゃ入ってるから。
あ、めっちゃ入ってるね、っていうかコストコで買ったやつでしょ、
うん、そうそうそうそう、めっちゃ入ってるから
何個入ってんだっけ、
気にしなくていい。800g
だったかな、何個なんだろ
う
ね、
うん、すごいいっぱい。
そうだよね、30とか入ってそうやね、うん、
シェアパックみたいな感じだから、
うんうん、まあ、別に誰ともシェアしてません
けど、うん、もう一人でずっとちまちま食べてますけど
ブラックサンダー、いやでもブラックサンダーちょうどいいね、確かに
ちょうどいい、
あの重すぎない。
そうそうそう、もうちょっと食べたいって思ったら2個目食べればいいってだけでまあ、そうそうそう、
サクッとしててね。
そうそうそう、
うん、それは確かに分かる、ちょうどいい感じはある。
ちょうどいいのあれ、
うん、あの本当のさがっつりチョコレートみたいなやつだとさちょっと重いというかさ、
うんうん、
チョコきついなみたいな、サク、うんうん、もうちょっとこうライトな感じ欲しいみたいな、
うんうんうん、
あるけどブラックサンダーは確かにちょうどいいわ、ちょうどいいわ、
ちょうどいい、
それは分かる気がする。
お菓子感もあってチョコ感もちゃんとあって、
うんうんうん、
いいね
確かにあなたの需要をバッチリ満たせる
そうそうそう、
つまめる、
そうそうそう、
チョコ感欲しい、
そうそうそう、
お菓子感も欲しい
そうそうそうそう、
バッチリだ、
バッチリだ、最近買った良かったもの
そうか、ブラックサンダーか、
ブラックサンダ
ー、え、でもちょこちょこコストコ行くじゃない、
うん、行くね、
まあ、ちょっとエンタメ的なノリもありつつ、
ね、そうだね、
エンタメレジャーの一環みたいな感じで行くじゃない、
うんうん、うん、
お気に入りのこれみたいなのもあるの、これはめっちゃ気に入ってんだよなみたいな、
あの辛いツナ缶、
あ、はいはいはいはい、韓国、
うんうん、
キムチツナみたいな正式名称を忘れたけど、
カラツナみたいな書いてあるオレンジ色のね、
うちではもうカラツナで通っちゃってるけど多分名前違う気がする。
最近ねスーパーなんかでも一缶ずつあの韓国フェアみたいなやってるとこだと売ってんだよ。
だ、
うんうん、やっぱり多分ちょっと高いのかな。
コストコのやつ10缶とか12缶、うん、ワンダースぐらいの、
うん、入ってる
入ってるやつだよね。
そうそうそう、
うん、あれはでも確かにいいよ、
うんね、
まあツナかって言われるとツナかっていう気もするんだけど、
まあでもあれだけでサラダとかになってて全然食べれるし、
そうそうそうそう、味全然あれで整っちゃうから
、そうそうそう、
適当に大根とかとあえてとかさ、
うん、
なんかあのレタスとか切ってそれとあえるとかね。
一人ご飯の時あのご飯がちょっと冷たいの残ってると、
うん、
それで炒めてもうチャーハンみたいにしちゃったりとかするし、
うんうんうんうん、いけるよね、
うんうん、
あれは確かにちょうどいいんだよな、
うん、あれいいっす、
うんうんうん、キムチとかでもないじゃない味が、
うんうん、
もうちょい まとまってるって言い方もおかしいけどあのいろんなものに合いやすいというか、
うんうんうん、
感じになっていくからね、
うんうん、
まあ、そもそもツナって結構定番のこう、
うん、
味みたいなところあるじゃん、
うん、
プラスちょっと辛いみたいな、ちょっとキムチ風味がありつつみたいな、うん、
ちょっとね具が他にも入ってる感じでね、
うんうんうん、いいよねあれ、うん、なんだろう具なんか格的じゃないけどちょっとゴロッとしたの入ってるよねなんかね、
うん、じゃがいもとかかな、
じゃがいもかな、
あんまなんかシャリシャリしてる感じじゃなくない、グッと感がある気がする、
うん、そうかそうか、うん、でもあれは使いやすいというか、
うん、なくなりそうだと買ってくるよね、
補給する、確かに、
うん、
便利、うん、便利
便利、
あの豆腐とかにもそのまま上にドーンって開けてもいいし、
うんうんうん、うちでも常に買ってくるのそれぐらいじゃない、
それぐらい、まあ、それぐらいか、
うん、あとは最近だとマフィンとかは私は気に入ってるけど、
ああマフィンね、マフィン
2種類でワンセットみたいな感じで買えるやつ、
うんうんうんうん、
くらいかな。
一時ワッフル結構買ってたけどね、ミニワッフルみたいな。
あー箱に入ってるやつ？
そうそうそう、包装ってるやつ。
うんうんうん、あ春さんのおやつにちょうどいいってやつだよね。
そうそうそう、ちょうどいいような最近ちょっと重たいようなみたいな。
そうね。
ちょっとうん、
まあ、も
う
ちょっと少なくてもいいかなみたいな。
割とパンチあるんだよなみたいな。
結構しっかりなんだよね。
でもそれの後釜として割と買ってた、
うん、
あの。ミニクレープみたいな、
うんうん、
細長い一口クレープみたいなさ、一口、うん、一口はちょっと無理か、
うん、ちょっと細長いねチョコが入ってる
ミニクレープみたいな、
うんうん、
あれちょうどよかったな、
あれ美味しいね、あでも賞味期限早いんだよね、
あそうだっけ、
そう1ヶ月ぐらいで終わっちゃうのかな、1ヶ月あるかないかなのかな、
ワッフルより短くないわ多分、
あ本当にワッフルそんな短かった、
あれそんな長かった、
うん、まあまああった気がする、
あワッフルじゃねえマフィン、
ああマフィンは全然
3
日間とかだからもう完全に冷凍する、
そうだよね、まあ、冷凍してもでも食べれるんだよなあれな、
2日3日で切れちゃうから、
ね、素材としてはパンみたいなさ生地だからさ、
全然冷凍してある状態のまんまいけちゃうからね、
冷凍しててもまあちょっと硬いかなみたいなぐらいで、
うんうん、
まあまあ食べれちゃう、
焼くと美味しいし、
うん、ただコストコ行った後はてかコストコ行く前に冷凍庫を開けとかないと、
そうなんだよね、
基本的に冷凍庫がパンパンになる、
うんうん、
いやでも今話してるの、まあそのマフィンは冷凍するにしても、
うん、
それ以外は別にそんな冷凍のものないんじゃない、まあでもそれプラスしてあの、
うん、
それプラスしてあのスタンダードのさ、
うん、
すんげえ安いパンあるじゃん、
ディナーロールかな、
あディナーロール、そうそうそうそう、うんうん、あれ買ってきちゃうともうい
っぱいになるね、
冷凍庫の中パンパンになるよね、
そうだね
こんなの 2,3 日で食い切んないっすみたいな、
無理だね、
あれ詰め込むと冷凍庫パンパンみたいな、
うんうん、
どうなんだろうな、世の中的に皆さんどんぐらいコストコって行ったりするんだろうか、まあ、別に近所にない人も全然いるだろうし、
うん、近いかどうかによるんじゃない、
そりゃそうなんだけど、ちょっと遠くても行くことあるかなとかさ、うん、
まあまあまあ
わかんないけど、
そうだね、
そもそもコストコあんま興味ないっすみたいな、
そうだね、
人もいるかもしれないし、
うんうん、
なんか割と迷いがちなんで、っていうかどれがいいのかわからないし、あの試そうにもワンロットがでかすぎて
そうなんだよね、
単価が高すぎて手出せないっていうのがあるんで、
そうなんだよね、
よかったらみんなのおすすめ聞きたい、
そうだね。だからこう割と聞くのは友達同士とか、
うん、
なんか家族とかで行って分けるっていうのが多いよね。
まあそうだろうね、うん、シェア
シェアする
シェアするんだろうね。まあ確かにこの前あのコストコで玉ねぎ買って分けたりとかしましたけどね。まあそうなんだろうな。まあでもこれおすすめっすよみたいな、
うんうん、
あれば
ね
教えていただけると嬉しいかなと思ったりしますよ、うん、買うかどうかは考えるでも参考にさせてくれ
よくこういついつコストコ行こうってなると、
うん、
その何ちょっと前ぐらいになると、
うん、
なんか YouTube とかでめっちゃコストコのおすすめ商品みたいなの私見るからね。
見てるよね、
うん、これ美味しいらしいとかこれ良さそうとか言って
ほーんってゲームやりながらほーん
これがいいこれがいいっつって
メモっときなメモっときなっつって、
うんうん、
でも一回あのさバカでっかいコストコのケーキとか買ってみたいよね。
えあの
四角い
四角いやつか
すんげえでけえやつ。何ウェディングケーキみたいなやつ。
そうだね、
ね、タワーじゃないウェディングケーキって大体あんな感じみたいな
うちらの結婚式の時ああいう感じのケーキだったね。そう
切り分けてみたいな、ね、
あれ何人で食べたらちょうどいいんだろうね。
ね、ふもさんが冗談半分でさ、うん、欲しいとか言うからさ、
うん、
いや糖尿病になっちゃうよみたいな、
うんうん、大丈夫冷凍すればって
冷凍庫が大変なことになっちゃう本当にケーキの上って何も置けないからなみたいな。
うん、まあそうだね
、まあ、おすすめもそうだしこれ買ったことあるレベルで聞いてみたいけどね。結構その全部網羅してる人っていないわけじゃない。これ買ったらこんなだったみたいな。
ああ。
別に悪いのでもいいんだけど全然、
うん、これは今一つだったよ。
そうあのうまそうその場でのうまそうだからに惹かれてあのチキンのでかいやつあるじゃん。チキンの焼いた
ロティサリーチキン。
そう、はいはいはい、プロンプロンのやつ
丸鶏な感じ。
そう、
はいはいはい、
買ってきたところ一回あったじゃん。
一回あったね。
で別にいいんだけど、うん、いいんだけどなんかそのそこで展示されてるものより帰って聞いてから見るとんなんかあれそんなでもないみたいない
やまあ普通に美味しかったけどね。
美味しかったんだけどでもなんかそこまでのときめきはもうなかったって思っちゃった時があって、ね、
だからあれだよ、ディズニーランドに行って向こうでキャーってやってるような感覚なんで。
そう多分そういう効果があるんだなと思って、
うん、もう帰ってきたらミキのカチューシャとかこれどうすんのみたいな感じになる
まあそこまで冷めるかって言われて別に普通にうまいんだけど
うん、
うまいんだけどね、
うん、
そういうのあるよね、まあ、そういう場所だなコストコはとは思うけど、
うん
うん、まあまあそのぐらいにしましょうか。
はい、
はい、ということで、じゃあ今日こんなところにしてじゃあエンディングに春の曲をかけたいと思いますが、ツイッターでエゴさしてたら、
うん、
名前を見かけた、
うん、
俺の曲にしようか。
ほう、
ね、ハイスコア、
う
ん、エゴさしてたら出てきてたんだけどこれ、うん、あれ古いやつみたいな結構古いツイートなんではみたいなの出てきて、うんうん、まあまあハイスコアかけたいと思います、
はい、
これは、もう音源としては今手に入らないのかな。
うーん、
昔シングルでね、
うん、
出したことはあるけど、うん、もう配信はしていないし配信中の生命体には入ってないので、
うんうん、配信しないんですか。
まあ、そのうちしたいんですよね。俺も気に入ってるからね。
うんうんうん、
このね、まあ、ということで、ここで配信します。
はい。
はい。はい、ということで、じゃあ、春でハイスコアという曲を聴きながらお別れです。ということで、では、また次回お会いしましょう。
はい。
バイバイ。
バイバイ。いつだってその上の、いつだってハイスコアを、楽しさを感じているなら、とりあえずスイッチ入れてみようよ baby 募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグシャープ otogame と番組では取り上げないハッシュタグシャープ漢字の音亀がありますのでお気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく春は作曲ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたら、ぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。この番組の楽曲、編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように嘆くように 祈るように、つぶやくように、あなたに聞こえるように。春セカンドソロアルバム生命体、 Spotify などの音楽サブスクリプション、 iTunes などの音楽配信サイトで販売中。